ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。家庭や職場など世の中のあらゆるところに浸透しつつあります iPad をはじめとするタブレット端末、最近ではですね、街頭アンケート、よく盛り場なんかでやってますけれども、これもタブレット端末を使ってやってるんですね。この間初めて見てびっくりしたんですけれども、昔はよくですね、ちょっとアンケートよろしいですかって言ってこう聞いて、図書カードなんか図書券なんかくれた時もあったりなんかしたんですけれども、そういうタブレットを使って iPad なんかをですね使ってアンケートやってるところで答えて、お礼に iTunes カードなんか出てきたら嬉しいなと思うんですが、そういうわけにはいかないでしょうね、不景気な昨今。そんな iPad でございますけれども、昨日夕べ昨夜いきなり出てきました。アップルが発表しました iPad の 128GB モデル、大容量のニューモデルですね。これは IT メディアさんの方に出たニュースですが、アップル iPad の 128GB モデルを正式に発表、2月5日発売、66,800円からということで、アップルが iPad の 128GB モデルを発表することを正式にアナウンスしました。プレスリリースによると、iPad レティナディスプレイモデル第4世代に 128GB を追加、 Wi-Fi および Wi-Fi プラスセルラーブラックおよびホワイト、 Wi-Fi モデルが 66,800円、 Wi-Fi プラスセルラーモデルが77,800円、7000じゃ安すぎる。2013年2月5日発売、括弧米国となっています。 iOS デバイスはこれまで 64GB が最大の容量でしたが、最近になって 128GB モデルに関する情報が増えていたところでした。容量アップを望んでいたユーザーにとっては朗報ではないでしょうか、というニュースでございました。 128GB モデル、いかがですか。こんなに使い切れないよっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、一方でですね、待ってましたっていう人もいると思うんですよね。常日頃からよく言うんですけれども、容量というのは機能なので、この容量を持って初めてこういう使い道というか用途に使えるっていうことはですね、まあまああるんですよね。例えばものすごくデータ容量の大きい映像、これが一番使い道として考えられるんじゃないですかね。一大映像ライブラリーがこれで完成したりとかですね、iCloud とかクラウドは最近はかなり進歩してきましたけども、まだまだ容量的に、通信速度的に映像をいっぱい扱うというにはちょっと辛い部分もあったりで、営業的にですね、そういうカタログデータとか大容量の映像を持ち歩くには非常にその方がありがたい。またオーディオもですね、普通の方は AAC M4A っていうあの拡張子がつくですね、ファイルフォーマットで iPad とか iPhone に音楽を入れてらっしゃるかもしれませんが、やはりこだわりのある向きは AIFF とか WAV とか、そういう、あるいは Apple Lossless ですね、こういった大容量のフォーマットを使用することがありますので、それでいっぱい曲が持ち歩ける、そういったですね、新しい用途が使えるということで、やはり大容量に越したことはないのかなというふうにも思ったりいたします。さて、その前の日というか、これも昨日でしたっけね、 iOS がアップデートされました。緊急アップデート、これは iPod タッチラボさんの方の記事です。 Apple ソフトウェアアップデート iOS6.1 を公開。アップルが iPhone、iPod Touch、iPad 向けにソフトウェアアップデート iOS6.1 を公開しています。リリースノートによると、このアップデートには次の内容が含まれています。 LTE 対応のキャリアが増えました。 iTunes マッチに登録したメンバーは iCloud から個別に曲をダウンロードが可能に。アドバタイジングアイデンティファイア、これ広告識別紙ですね、をリセットするためのボタンを新規に追加。また同時に Apple TV のソフトウェアアップデートも公開され、待望の Bluetooth キーボードのサポートが追加されているようです。これについては追って別の記事で検証してみたいと思いますということなんですが、皆さんすでにアップデートされましたでしょうか。私はしました。昨日朝早くだったと思うんですけどね。あまりちょっとこの機能的に大きく変わったところがないような感じなので、どこが変わったのかわからないという方も多いと思うんですけども、一番ですね、私が最初に気がついたのはミュージックのアプリ。前はあの iPod って言ってたアプリありますね、音楽の再生アプリ、あれがですね、再生中に下の動作しているアプリのダブルタップする、あのホームボタンをダブルタップするとですね、出てくるあの稼働中のアプリのリストにないんですよね。前はよくですね、これ音楽聴いてる最中にアプリの動作を止めるためにそれを切っている時にですね、ミュージックを間違ってこう切っちゃって音楽が止まっちゃうってことがまあまああったんですけれども、多分それを防ぐためなのか、ミュージック動作中はその下のアプリの一覧のところに出てこない。もちろん一番左の方にですね、こうフリックスと出てくる再生コントロールのあの画面には出てくるんですけれども、間違って消すことがないようになってるようです。なりました。それからこれは別のところの記事にあったんですけれども、サファリのバックグラウンド再生ができなくなったというような話がありますね。以前はサファリからストリーミング再生、あのこのポッドキャストもそうですが、ポッドキャストとかをですね、ストリーミング再生することができたんですが、これがどうもできなくなっているようだ。でこれがさっきもあの記事の中にありましたけど、どうも iTunes マッチのためではないかと言われております。まあ、iTunes マッチまだあの日本では始まってないんですけれども、まあ、これはどういうサービスかといえば、すでに伝えられている通りアメリカでは始まってますね。自分の持っている CD、 これは iTunes ストアで買ったものでなくても、常にクラウドの上、クラウド上からストリーミングサービスで聞くことができる。でサブスクリプションサービスとして月額何ドルでしたっけ、確か日本円に直して 2,3000 円だったと思うんですが、料金がかかるというサービスでございました。これがさらに使い勝手が良くなるのではないかなという感じでございます。まだまだちょっと日本では始まってない iTunes マッチ、今後その辺の展開が期待でございます。はい、さてこちらは IT メディアさんの特集ですが、まあ、そうした iTunes ミュージック同様にですね、 iPhone ユーザーは見逃せない音楽アプリ15選というアプリの特集記事がありました。無料の音楽ストリーミング、実在するライブハウスの音質を再現、ユーザーの思考解析による楽曲レコメンド、音楽をたくさん、そして自分らしく聴きたい人たちのためのおすすめ iPhone をまとめてみたということでですね、まずずっと挙げられているチューンインレディオ、これは世界中のラジオを聴けるアプリ、アカウントを登録しなくても使えるが、登録すると自分のお気に入りのラジオ曲や楽曲の情報をデバイス間で共有できて便利と。とにかくいろんなラジオが聴けるが、ラジオらしい日本語トークが恋しければ国内のコミュニティ FM なんかを聞いてみるのもいいかもしれない。有料版には録音機能もついているということで、私これ無料版は使ってますね。本当に結構いろいろなラジオが聴けるんですけど、これ有料版録音機能がついてるんですか、それは知りませんでした。録音したものは別の使い方ができるのかな。あとはですね、処置、これは YouTube をバックグラウンドでも流せるアプリ、なんかこれ OS アップデートしたらで、これできなくなったかもしれないですね、というような話がちょっと他のアプリだったんですがありました。それからマルティンレコーズ、これは2005年に設立されたインターネットレーベルの公式アプリで、配信されている全ての楽曲が無料でストリーミング再生できる。これだけでもかなり聞き手がありそうですね。あとおなじみ楽曲の投稿共有サービス、軽音さんでも活用してますサウンドクラウド、アマゾンクラウドプレイヤー、電音オーディオ、これは電音さんですね、電音ってなんだ、 電音さんが作ったイコライザー機能付きプレイヤー、こういったですね、いろいろ音質にこだわりのある方にもお役立ちができるアプリ、いろいろ掲載してありますので、ぜひともこちらの方をチェックしてみてください。さて、ユーマグ次の定例会3月30日の予定ですけれども、その前に分科会活動いろいろあると思います。またそちらの方もおよい決まり次第お伝えしていきますので、一つご参加のことよろしくお願い申し上げます。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。